はじめは支え合いの輪を広げようをお届けします。高齢者の方が安心して暮らせる地域づくりを進めています。区では誰もが人として尊重され、共に支え合う地域社会を目指し、高齢者の方がいつまでも安心して地域で暮らしていけるよう、地域での支え合いの輪を広げる活動に取り組んでいます。毎日の生活の中で、一人一人が高齢者の方との日常的な交流に努め、理解と支え合いを心がけましょう。情報誌、ぬくもりだよりをお届けしています。75歳以上の一人暮らしの方を対象に、毎月2回ご自宅を訪問し、元気なご様子を確認しながら、情報誌、ぬくもりだよりをお届けしています。まず、地区の民生委員が一人暮らしの状況をお伺いし、お届けします。その後は、地域見守り協力員や配布員がお届けして、見守り、声かけをし、一人暮らしの高齢者の方の安心につなげます。ぬくもりだよりには、表面に、介護予防の豆知識、今日の献立などの暮らしに役立つ情報を掲載しているほか、裏面では高齢者の方向けの区のサービスをご案内しています。特別出張所、高齢者総合相談センターでも配布しています。配布の対象でない方もぜひご覧ください。問い合わせ先は本庁舎2階、高齢者サービス課、高齢者相談係、電話 5273-4254 番です。地域見守り協力員として活動しませんか？区内在住で65歳以上の一人暮らしの方や、65歳以上の方だけの世帯で見守りを希望する方を対象に、協力員が訪問しています。普段の何気ない気配りや、ほんのちょっとの助け合いの延長として活動してみませんか？協力員の活動、一人一人の状況に応じて、生活を見守り、声かけ訪問をする地域のボランティア活動です。ご希望の方の自宅を毎月2回程度訪問し、玄関先などでお話を伺います。ぬくもりだよりもお届けします。留守がちのお宅やお会いできないときは、外から新聞受け、郵便ポスト、戸締まり、照明の点灯などの状況から安否を確認します。定期的に開催する連絡会で情報交換や研修などを行っています。詳しいことのお問い合わせは、区社会福祉協議会地域活動支援課、電話 5273-9191 番へお問い合わせください。ほっと安心カフェ、スタッフ養成研修受講者を募集します。高齢者や介護者の方の孤立を防ぎ、地域のつながりや支え合いの輪を広げることを目的に、ホット安心カフェを開催しています。カフェの新しいスタッフを募集します。スタッフになるには研修の受講が必要です。問い合わせ先は本庁舎2階、高齢者サービス課、高齢者相談係、電話 5273-4593 番です。ホット安心カフェとは、地域の高齢者や介護者の方などが気軽に立ち寄り、茶化などを楽しみながら情報交換、交流、相談ができる場です。暮らしのちょっとした困りごとにも対応します。NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジンと区が共同して21年7月から運営しています。開催日時と会場です。原則として毎月第1、第3木曜日、5月は5日祝日と19日木曜日になります。午後1時から4時。場所は百人町 4-5-14 富山団地。百人町4丁目第4アパート14号棟集会室です。それから毎月第1土曜日、5月は7日土曜日になります。午後1時から4時。場所は百人町 4-4-16富山団地、百人町4丁目、第5アパート16号棟集会室です。なお、7月以降、毎月第4水曜日にも開催する予定です。スタッフの役割、ホット安心カフェの企画・運営、参加者への支援やカフェの準備、後片付けなどをしていただきます。1回6時間程度、 午前11時から午後5時で、活動費として交通費実費程度をお支払いします。また、地域での暮らしのちょっとした困りごともお手伝いいただきます。研修にご参加ください。日時、会場、内容は次の通りです。全3回になります。まず、5月25日水曜日午前10時から午後4時。内容は、区の高齢者施策とカフェの事業概要、高齢者の心と体への理解ほか、会場は高田馬場 1-17-20 区社会福祉協議会です。それから6月8日水曜日午前10時から午後5時。内容は認知症の理解と対応、高齢者の話を聞こう、傾聴とはほかです。6月22日水曜日午前10時から午後4時は、カフェの概況、位置づけと役割、地域の助け合い活動ほかです。6月8日と22日の会場は、どちらも百人町 4-7-10 富山団地百人町4丁目第2アパート10号棟集会室です。対象は区内在住で、7月以降に開催する毎月第4水曜日のカフェの活動に参加できる方30名です。研修に3日とも参加できる方に限ります。なお、毎月第1、第3木曜日、第1土曜日に活動を希望する方はご相談ください。申し込みは電話かファックスで。記載例を参考に5月13日金曜日までに、NPO 法人介護者サポートネットワークセンターアラジン事務局、電話 5368-1955 番へ。電話の受付は火曜日から金曜日の午前11時から午後6時です。ファックス番号は 5368-1956 番です。申し込んだ方にはアラジン事務局から詳しいご案内をお送りします。次に、災害時要援護者名簿に登録しませんか？大地震などの災害が起きたときに、避難に必要な情報を把握することや、自力で避難することが困難な方を、地域全体で支援するため、ご本人やご家族の申し出に基づき、名簿を作成しています。名簿は、区の関係部署、防災区民組織、民生・児童委員、警察署、消防署で共有し、災害時の安否確認などに活用できるよう備えています。対象は、65歳以上で一人暮らしの方、障害者の方などで災害時にご本人だけでは避難などが難しい方です。申し込み方法です。登録申し出書は、危機管理課、地域福祉課、特別出張所にあります。申し出の際は、住所・氏名、生年月日などの個人情報が関係機関に提供されることをご了解ください。問い合わせ先です。本庁舎4階危機管理課危機管理係は電話 5273-4592 番、本庁舎2階地域福祉課福祉計画係は電話 5273-3517 番です。支え合いの輪を広げようをお届けしました。次は、地域の歴史や文化を未来につなげよう。地域文化財制度を創設しました。区内には地域の歴史や文化を伝える多くの文化財が残っています。区ではこうした貴重な文化財を未来に継承していくため、新宿区文化財保護条例を制定し、区内の文化財で特に貴重なもの、保存する必要があるものを指定文化財、登録文化財として保全し、区内外の皆さんへの周知などを図ってきました。この度、条例を改正し、地域文化財制度を新たに創設しました。著名な作者ではないが、地域で親しまれている芸術作品、地域でしか知られていない記念碑など、身近な文化財の情報をお寄せください。地域文化財とは、新宿の町の変遷を物語るもの、地域に守られ地域の歴史を継承するために欠かせないものを地域文化財として認定する制度です。地域文化財は 地域で育まれ保存されてきた身近な文化資源、歴史資源を対象とします。また指定文化財、登録文化財が主に江戸時代から昭和の戦前を対象としてきたのに対し、地域文化財は戦後まで対象を拡大しています。認定した文化財は新宿区ホームページやガイドマップなどに掲載し広く紹介していきます。また文化財の所有者には地域文化財プレートをお渡しします。地域文化財には次の6つの分野を設けています。1、都市産業分野。近代以降の区の都市生活や産業活動を理解する上で必要なもの。2、文化芸術分野。文化芸術に関わる活動や作品など区の文化を理解する上で必要なもの。3、歴史分野。区内各地域の歴史を理解する上で必要なもの。4、生活分野。区内各地域の暮らし、風俗、民族芸能などを理解する上で必要なもの。5、平和分野。近代以降の戦争の痕跡、戦争に使用された建造物など、平和を理解する上で必要なもの。6、自然分野。動物、植物、地質鉱物のうち、区の自然や人と自然との関わりを理解する上で必要なもの。なお、すでに国と区が指定・登録した文化財、個人の制作物や新宿の歴史に関連しない個人のコレクションなどは除きます。地域文化財の情報をお寄せください。お寄せいただいた情報に基づき、区が調査し、所有者などの同意を得て認定します。申し込み方法です。郵送またはファックスで、住所・氏名・電話番号、文化財の名称・所在地、推薦理由を記入し、こちらまでお送りください。郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎1階、文化観光国際課、文化資源係、電話番号は 5273-3563 番、ファックスは 3209-1500 番です。なお、お寄せいただいた情報について、区から問い合わせる場合があります。匿名での応募はご遠慮ください。問い合わせ先は、本庁舎1階、文化観光国際課、文化資源係、電話 5273-3563 番です。地域文化財制度についてお伝えしました。活力ある産業が芽吹く町を目指して、産業振興基本条例を施行しました。この条例は、区の産業振興に関する基本的な考え方を示すとともに、産業に携わる各主体の役割を明らかにして、持続的・体系的な施策の展開や課題の解決を図っていくための指針となるものです。区では21年10月から条例の制定に向けて取り組んできました。平成23年第1回区議会定例会で条例案が可決され、4月1日から施行しました。条例の主な内容をお知らせします。4つの基本理念。創意工夫と自助努力に基づく事業活動の促進。商店街の発展と活性化。中小企業者の活力ある成長と発展。創業のための環境整備と創造力ある産業の育成。各主体の役割です。区の産業に携わる多彩な担い手を区、事業者、商店会、産業経済団体、金融機関、教育研究機関、区民に分けて各主体の責務や役割を明らかにしています。また各主体が一体となって産業振興に取り組むことを規定しています。区の責務、基本的施策の実施、事業者、商店会などとの連携、他施策との調整、組織体制の整備、財政上の措置、計画の策定などを規定しています。 産業振興会議。産業振興施策を効果的・効率的に実施していくため、区長の付属機関として新宿区産業振興会議を設置します。区民の方、学識経験者、事業者、商店会の代表者などから構成し、区の産業振興について定期的に評価・検討していきます。条例の概要です。全文。条例制定の背景や産業振興への決意。条例の基本的な考え方、第1条から第3条。条例制定の目的、用語の定義、4つの基本理念。各主体の役割、第4条から第8条。区、基本的施策の実施、財政上の措置ほか。事業者、経営基盤の強化、地域社会との調和ほか。商店会、商店街活性化、商店会加入促進ほか。産業経済団体、事業活動の環境整備ほか。金融機関、事業者への経営支援ほか。教育研究機関、産業振興を担う人材の育成ほか。区民、消費活動を通じた産業振興の推進ほか。以上です。産業振興施策の公表、第9条産業振興会議、第10条から第12条。以上が活力ある産業が芽吹く町です。条例の全文は新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ先は産業振興課産業振興係、電話3344-0701番です。産業振興基本条例についてお伝えしました。代わりまして、ひとり親、母子、父子家庭等の福祉制度についてお伝えします。区ではひとり親家庭などへの生活支援、就業支援、経済的支援などを行っています。制度をご利用ください。家事・育児のお手伝いが必要なとき、ひとり親家庭、家事援助者雇用費助成。一時的な残業、出張、病気などでホームヘルパーやベビーシッターなどを雇用する場合に費用を助成します。利用の前に登録が必要で、所得に応じて利用料金がかかります。利用時間は午前7時から午後10時の間で、2時間から8時間です。次は、仕事を探しているとき、仕事に役立つ資格を取りたいとき、ひとり親家庭自立支援促進事業、自立・就労支援のために資格・技術取得の情報提供、職業訓練校の紹介、ハローワークへの付き添い、履歴書等の書き方のアドバイス、採用面接の練習、カウンセリングなどを行います。助成金です。児童扶養手当を受けているか同様の所得水準にある母子家庭の母を対象に、指定訓練講座を受講し終了したときに、講座受講料の 40% 相当額を支給する制度や、看護師、介護福祉士、保育士などの国家資格取得のため2年以上の養成期間で就業している場合、就業中の全期間に訓練促進費を支給する制度があります。24年3月31日までに就業を開始した方が対象です。事前にご相談ください。次は、ひとり親家庭等への手当。いずれも所得制限があります。手当の支給は原則として申請の翌月分からです。児童育成手当。1、育成手当。対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を養育している方。1、父母が離婚した。2、父または母が死亡、生死不明、重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている。3、父または母に引き続き1年以上遺棄されている。4、婚姻によらない出生である。 父または母の扶養がある場合を除きます。手当額は児童1人につき月額13,500円です。次は2、障害手当。対象は心身に障害、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症がある20歳未満の児童を養育している方。手当額は児童1人につき月額15,500円です。次は児童扶養手当。対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育している方。1、父母が離婚した。2、父または母が死亡、生死不明、重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている。3、父または母に引き続き1年以上遺棄されている。4、婚姻によらない出生である。父または母の扶養がある場合を除きます。手当額は所得に応じて月額9,810円から41,550円。児童が2人以上の時は第2子は5,000円、第3子からは1人につき3,000円を加算します。次は特別児童扶養手当です。対象は身体障害者手帳1級から3級程度、愛の手帳1度から3度程度の障害、日常生活に著しい制限を受ける疾病、精神障害がある20歳未満の児童を養育している方です。手当額は重度障害児は月額5,550円、中度障害児は月額33,670円です。その他の制度です。一人親家庭の医療費助成。対象は次のいずれかに該当し、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、児童に中度以上の障害がある場合は20歳に達するまでの児童を養育している方。1、父母が離婚した。2、父または母が死亡、生死不明、重度の障害の状態にあるか、法令により引き続き1年以上拘禁されている。3、父または母に引き続き1年以上遺棄されている。4、婚姻によらない出生である。父または母の扶養がある場合を除きます。内容は、医療機関で健康保険による診療を受けた場合に、窓口で支払う自己負担分のうち、一部負担金等相当額を除く医療費を申請日から助成します。所得制限があります。次は、母子福祉資金貸付。対象は、都内に6ヶ月以上お住まいの母子家庭の母などで、20歳未満の子どもを扶養している方。内容は、母子世帯の自立のために、就学、就職などで資金が必要な場合に貸し付けます。貸し付け内容ごとに限度額があります。面接による審査がありますので、子ども家庭科育成支援係の母子自立支援員にご相談ください。次は、ひとり親家庭休養ホーム。対象は、ひとり親家庭の親と20歳未満の子ども。内容は、ひとり親家庭のレクリエーションのために、無料または低料金で指定の宿泊施設、JTB 契約施設と日帰り施設、東京ディズニーランド、東京ディズニーシー、としまえん、横浜八景島シーパラダイス、大江戸温泉物語を利用できます。子ども家庭科育成支援係で利用券をお渡しします。親のみ、子どものみでの利用はできません。詳しいことの問い合わせ先は、本庁舎2階、子ども家庭科育成支援係、電話 5273-4558 番です。ひとり親、母子、父子家庭等の福祉制度についてお伝えしました。今度は、福祉ガイドです。特別障害者手当等支給額の改定。物価の変動により、23年4月分から、月額の支給額が改定されました。対象の方にはお知らせを郵送します。特別障害者手当、 改定前は26,440円、改定後は26,340円。障害児福祉手当、福祉手当経過措置、改定前は14,380円、改定後は14,330円。詳しいことの問い合わせ先は本庁舎2階障害者福祉課経理係、電話 5273-4520 番です。次は家族介護者教室交流会、見て触れて体験、福祉用具の選び方、6月2日木曜日午後1時から3時半、会場は中落合 4-17-13 落合第二地域センターです。対象は区内在住で高齢者を介護している方、介護経験があり交流会の活動に意欲のある方30名です。内容は福祉用具専門相談員の講演と参加者の交流会です。申し込みは電話で、落合第二高齢者総合相談センター電話 5348-5566 番へ、先着順です。なお介護のため参加が難しい方にはデイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。ご相談ください。福祉ガイドの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。